こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大、愛大と文学部の時間。今回はケンジブリッジが愛知大学オープンキャンパスにお邪魔をしまして、山田先生にお話を聞きに来ました。山田先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はね、愛知大学文学部の特色をテーマにいろいろと教えてもらいたいなと思いますけども、まず愛知大学自体、この豊志校舎はいつからできてるんですか？
あの大学自体は開設が昭和の21年ということで、西暦でいうと1946年、戦争が終わった翌年でもう80年近く前ってことになりますね。
うん、愛知大学でいうと名古屋と豊橋でキャンパスがあるんですけど、そのできた当初からその2校あったってことなんです？
いや、最初はこの豊橋だけで、ここがいわばその拠点でして、その後いろいろと変遷があって、今は佐々島と豊橋で、他にもありますけども分かれてやってるっていう、そういう状態ですね。
うん、その愛知大学全体の特徴としてはどういったことがありますか？
この愛知大学、昭和21年なんですが、戦争終わりましてね、すぐに大学ができたっていうのは、要するに教員が中国とか朝鮮の先生方がみんな職を失ってしまったってことで、そういう要求と、それから若い方で勉強したい人が多いっていう要求が重なって、本当に戦後間もなく1年も経たない1年ぐらいのうちに作り上げたということで、それがその実はスポンサーが特にいなくてですね、例えばお寺さんとかですね、例えばキリスト教の関係の方とかですね、あるいは企業とかっていうのが、お金、資本金があって大学を作るってことが多いと思うんですけど、この大学は資本金っていうのはほとんどなくて。
ないんですか？
ないっていうか、なかったでしょうね。それで、ただ良かったのはですね、この地域がちょうど陸軍がいまして、陸の建物がいっぱいあったんですけど、陸軍自体は戦争に負けたもので廃止になってしまったので、土地は簡単に手に入りますし、建物は建てなくてもいいという、
その分のお金が浮くってことですよね。
そういう何ともいいところで、それでここだったらそんなお金かけないで大学が作れるという発想で始まったということなので、それが特徴ですね。やっぱりスポンサーがいないということで、簡単に言うと収入のほとんどが学生からの学納金なので、それがそういう大学がいいとは言うわけじゃないんですけど、先生とか教員とかの立場から言うと、簡単に言うとうるさい人がいない。
ああ、それは楽しいですよね。
だからあんまり監視されてる感じがしなくて、自由に勉強とか学生との付き合いとかができるっていう教育ですよね。そういう雰囲気は漂ってますね。
やっぱスポンサーがいないからこその自由なこの関係性を築けるってことなんですよね。より距離感が近かったりとか、すごいいいですね。初めて知りました。昔と今で言うとあれですね、今回もこう外でちょっと収録してるんですけど、だいぶキャンパスの中も変わってきてますよね。
3月ぐらいに大工事をしましてね、キャンパスをきれいにしました。福門って今駅のすぐそばは実はあれは福門なんですけども、そこから来るともう見違えるようにきれいになってですね、足元も実はこれずっと昔はですね、ボコボコしてましてね、水はけが悪くて大雨が降ったら水浸しになっちゃうっていうキャンパスだったんですけども、その排水もきちんとしましたので、今は本当にきれいなキャンパスになりまして、これはこれから大学に入っていただける方がいればですね、今までの学生には申し訳ないんですけど、いい環境になったんではないかなと思いますね。
その他にもあれですよね、今新しい棟も建ててますもんね。
はい、実はですね、これは建物老朽化ってもあるんですけども、一番大きいのは図書館がですね、本が増えすぎて置き場がなくなったっていうのがあるんですよ。それで図書館の本、名古屋も含めてですね、外部書庫に入れたんですけど、外部に入れておくと出し入れが難しいですよね。それをなんとか、豊橋はキャンパスは場所はいくらでもあるんで、お金さえあればその図書館を作ってですね、第二図書館っていうんですかね、本を入れたいと思ってたんですが、その夢が実現できた、できそうだってことでは喜んでます。大きな建物ですけども、簡単に言うと大教室が入ったり、あといろんなイベント、今言った本の置き場っていうところで、いろんな機能が 重なったあのちょっと目立った建物が出来上がりますので、うん、まあ、お楽しみにしていただければと思います。
注目ですね。まさかの第二図書館みたいなノリにもなるってことなんですよね、うん、これちょっとまた新しい動きですよね。それまたできたらそっちの部屋でもまたこれ収録したいなと思うんですけど、愛知大学のね、あのいろいろと歴史とか魅力を聞いてきましたけど、愛知大学文学部についても紹介いただきたいなと思うんですけど、現在文学部ってどういう構成になってるんですか？
あの文学部というとですね、あの文学部っていう名前は非常に一般的なんですけども、あの別に文学を学ぶ学部ではなくて、あの文系学部、うん、文系のいろんな学問をまあ学べるっていう、そういうふうに理解してもらえばいいと思うんですね。ですから、うん、哲学とか歴史学とか地理学とか、まあ、あと言語学、あと文学、うん、それから、まあ、社会学とか心理学も含めて、まあ、いろんなその、まあ、いわばその総合百貨店みたいなところがあってですね、そういう中で一応現在はですね、それを学科生を作っている4つの学科に編成していて、うん、人文社会学科、それから歴史地理学科、日本語日本文学科、心理学科の4学科で並んで進めているっていう、うん、こういう構成になってますね。
いや本当に幅の広い学問ですよね、うん、文学部、愛知大学文学部に関しては、はい、今言った通り文学を学ぶところではなくて文系のさまざまな学問を学ぶということで、うん、まあ、合計、まあ、専攻で言うと
13ですね。
13ある
ので結構多いですよ。
多いですよね。文学部はやっぱこう卒業までのハードルって結構いろいろと難しいことがあったりするんですか？
まあ、1年生の時にはいろんな勉強をするんで2年から専攻に入るんですね、うん、で専攻も自分の思ったところに入れるかどうかはその、まあ、必ず入れる人もいるかもしれません、そうでもない人もいるかもしれませんが、要するに13の専攻をどこを選ぶかっていうのは2年生からですね専攻に入る形になります。そしてあの1年生はその入るためのウォーミングアップみたいな感じなんですけど、うん、あの2年から専攻に入りますとね、これはあのちょっとうちの大学の特徴なんですが、普通に授業を受けてあのいれば卒業できるっていうわけではなくて、ゼミってのがあってですね、はい、そしてあの結構ガチな勉強っていうのも研究めいたことですよね、調査したり、うん、あの文献読んだり、あるいはその実地に行ってアンケートしたりっていうような、そんなことを調査したり聞き取り調査をしたりっていうようなことがあって、かなりガチな2年生以降を過ごすんじゃないかと思います。それからあの卒業論文っていうのがありましてね、まあ、卒業研究っていう表現する場合もあるんですけど、これは必修なので卒論書かないと卒業できないっていう、うん、やるべきことは結構きちんとやるし、それは結構それなりの、その、ハードルはあるような感じがしてますね、う
ん、けどあの僕も多くの学生さんをね今までこう見守って見送ってきてるんですけど、やっぱあのゼミの活動とか、まあ、卒論みんな苦しそうですけどね、大変っていうのは言うけど、やっぱけどなんだかんだ楽しそうにやってるので、やっぱ楽しい学びなのかなとのも感じてるんですけど、こう大学生活でのこの大事なことって山田先生的にどんなことだと思いますか？
うん、まあ、文学部に来たから例えば就職率がいいとかそういうことはないんで、あまりその、うん、そういうことを目的にする人は別の学部の方がいいかもしれませんけど、やっぱり文学部に来る人は文学部の学問みたいなことに関心がある、好きなことができるっていうのが最大のメリットだと思いますね、うん、やっぱりあんまりやりたくないことをやるんじゃなくて、やっぱりやりたいことをやって、そうすると自分 の能力も伸びていくと思いますし、知識も増えるし、まあ、物を考える力も増えるし、そんなことできるし、あといろんな経験、例えば卒論とかゼミでもって勉強するっていうようなことを繰り返していくうちにですね、あのいろんなその自分の血肉になるようなあの財産が積み重なっていく、いってくれたらいいなと思ってます。
いいですね。この大学4年間の生活で、まあ、将来のこの財産、経験が財産になるっていうのはすごいいいことですよね。まあ、他の大学を比較するわけでもないんですけど、まあ、場合によっちゃただ4年間過ごして終わっていったみたいなこともあると思うので、やっぱこの4年間身のある生活をすることによって将来の財産になるってすごいいいですよね、うん、なのでね、あの愛知大学文学部、振り返ると本当にガチな研究、ガチな専門の授業をやっていますけども、本当に自分の興味のあること、自由な学びができる学部となっておりますのでね、ぜひとも大学に入るその参考にしていただけたらなと思うんですけども、山田先生から最後にラジオを聞いている高校生とか、今こう会場にいるオープンキャンパスに来ているような高校生に向けて何か一言あればお願いできますか？
そうですね、あの大学の4年間っていうのはその18歳決まりはあるわけじゃないですけど、あっという間に過ぎる4年間なんですけど、 あの長い人生にの中ではとっても重要な4年間だってことを考えながら過ごしていただきたいなと、うん、私もそうですけど、あの昔覚えた歌とかですね、絶対忘れないんですけど、最近はすぐに忘れる、うん、だから脳みそが非常にその柔軟性がある4年間をいかに過ごすかっていうのは、あの意外に大事なことで、ガチで頑張れって意味じゃないんですけど、いろんな経験をしてそこで積み重なったことっていうのは将来の財産になりますので、あのそんな風に、まあ、ただあんまりあのガチガチ頑張るんじゃなくて、少しゆったりとしたところもありながら、そののんびりと過ごしながら、ゲットするままゲットするみたいな感じで頑張っていただければと思います。
めちゃくちゃいいこと言ってますね、山田先生、まあ、ガチガチすぎずに、まあ、緩くてもいいよ、やるときはやって、で財産にしてくださいってことでね、ぜひとも皆さん学んでいってほしいなって思います。ということで今日は愛知大学オープンキャンパスにお邪魔をしまして、山田先生に愛知大学文学部はどんなことやっているのかいろいろとお聞きしました。山田先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらアイダイン、アイダイン、アイダイン、アイダイン、アイダイン、
こちらアイダイン、アイダイン文学部の時間。このコーナーへのお便りはtm6@843fm.co.jp にお送りください。こちら愛大、愛大の文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。